それでは今朝はヨセフのクリスマス、ヨセフのクリスマスと題して原筋よりメッセージを取り付いていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書1章18節から25節です。新約聖書マタイの福音書1章18節から25節です。ではお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次の夜であった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためである。見よ、少女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがない。その子供の名をイエスとつけて。
皆さんおはようございます。神様の一人子が人となられて、私たちが暮らすこの世界にやってこられました。しかもですね、その生涯の始めを薄汚れた家畜小屋の貝羽桶に寝かされた赤ん坊から始めてくださいました。この方こそ私たちのため、私のために来てくださった救い主だ、そう信じる。その意味の中には、それはこの貝羽桶だけでなく、その貝羽桶から十字架での死、さらには葬りと復活までを意味するものであると思います。クリスマスには光があります。確かな望みがここにはあります。昔からクリスマスにですね、洗礼を受ける方が多いのはそのためです。ここには希望がある。皆さんの中にもクリスマスのあるこの12月にですね、洗礼を受けになった方はたくさんおられると思います。今朝はクリスマスを待ち望むアドベントの第3週を迎える、礼拝です。このアドベントの時期を迎えますと、思い出すことがあります。それは2年前の第2アドベントのこの礼拝の朝、日曜日の朝早くにですね、天の父のもとに召されていった柏木健二さん、ケンジさんのことを思い出します。私たち尾上聖夜教会の信仰の仲間のお一人ですけれども、このケンジさんがイエス・キリストをご自分の救い主として信じて、そして洗礼を受けるきっかけとなったのは、同じくこの教会の信仰の仲間の一人である布谷忠夫さんが関わっておられます。このお二人は親戚関係にあるお二人です。ケンジさんはですね、 ずっとイエス様に対して好意的ではあったそうです。ただ洗礼となると躊躇した。そしてよくこういうふうに言っておられたそうです。あの布谷のおっちゃんが洗礼を受けたら自分も受ける。あのおっちゃんが受けたら自分も受ける。まさかあのおっちゃんが洗礼を受けることはないだろうと。まあ、そう、賢治さんは踏んでいたと思います。まあ、そういうことで言いますと、布谷さんという方は、まあ、それくらいの堅物であったということかもしれません。ところで、この布谷忠夫さんには、当時すでにですね、洗礼を受けて、キリスト者となっておられた奥さん、ひろこさんがおられます。ある時、このひろこさんから言われた一言を振り返ってですね、忠夫さんがこんな話をしてくださったことがあります。わしはずっと西宗寺、まあ、寺の門下で、うちの隣の幼稚園も寺の経営だ。洗礼となると以前は躊躇した。せやけどある日、ひろこに、残された人生、お父さんと同じ道を行きたいと、そう言われてわしは、そうや、イエス様のことはよくわからん。世間からどう思われても構わん。わしはひろこと同じ道を行こう。そう思って、今までイエス様のことが知りたい。もっと知りたい。もっと知りたい。そうやってここまで来た。そんなことをおっしゃいました。その後、ほどなくして、忠夫さんは洗礼を受けられたそうです。くしくも、柏木賢治さんの予想を大きく裏切る結果となりました。けれどもそれで賢治さんも洗礼を受ける決心ができました。で、改めてですね、この話を思い返してみました。この中で一番深刻な思いを抱えていたのはおそらくひろこさんではなかったか。生前このご夫妻の仲の良さというのは、まあ、誰の目にも明らかでした。けれどもこの時のひろこさんの心の中の心境というのは、この先果たして夫と同じ道を歩んでいけるのか、それともいけないのか、そういう思いをですね、ずっと心に秘めておられたと思います。けれどもとうとうその心の思いが、残された人生お父さんと同じ道を行きたい、その言葉が忠夫さんの心を捉えました。ひろこさんにしてみれば、天の御使いが現れたとしか言いようがない、そういう出来事であったかもしれません。そしてそれは、柏木賢治さんや、またここにいる私たちに至って、神様を同じ道に導いてくださいました。また今も導いておられます。今朝は、このマタイの福音書から、クリスマスのメッセージをします。18節にはこうあります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。イエス・キリストの誕生は次のようであった。けれども、この後のところを読んでみても、どのようにして救い主が誕生したのか、一つも書いていません。書いてあるのは、ただ、ヨセフという男の悩み苦しみがどれほど深かったかということだけです。しかも、ヨセフの言葉が一言も出てきません。いや、誰にも、ヨセフは何にも言えなかったんです。この18節の続きを読むと、ヨセフが一人心に抱えていた問題、悩みというものが何かが書かれています。その母マリアは、ヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。そう書いてあります。それってどういう意味？この二人は夫婦関係、夫婦生活をまだ始めていないんです。そんなマリアのお腹に赤ちゃんができる、そのことをある日突然ヨセフはマリアから聞かされました。突然ね、天の御使いが現れてね、聖霊によってあなたは身ごもると言われたのよ。しかしその内容は、 マリアとヨセフとの関係に本当に深刻な危機をもたらしました。クリスマスの出来事というのは華やかな綺麗な話ではありません。パーティー気分で浮かれた人なんてクリスマスストーリーのどこにも出てこないんです。むしろそこに登場する人たちというのはみんな生活の中に起こるいろんな出来事の中で悩んだり苦しんだり耐えながら、でもそこで精一杯生きている、そういった人たちです。当時ユダヤの人たちの習慣では、まあ今でもそうかもしれませんけれども、婚約の儀式を終えたその瞬間から、もうその二人は夫と妻、まあ、結婚した夫婦のように、認められたそうです。マリアはヨセフの妻と決まっていました。とは言ってもですね、まだ二人は婚約中の身です。まあ、伝統的には婚約してから、結婚式までの1年の期間は2人が同じ屋根の下に暮らすことはなかったようです。その1年の期間の間、夫は畑を整えます。畑を耕し、妻を迎えるための準備を始めるんです。だからヨセフはこの戒めと伝統を守って、新しく始まろうとしている生活に希望を抱きながら、一生懸命にせっせせせと畑で桑を振るっていた。ところがそこで聞かされた、まあマリアから聞かされたのは本当に耳を疑うような本当に衝撃の事実だったんです。二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。身重というのは妊娠のことですね。そして聖霊によってというのは、つまりこの出来事は神様が望まれた出来事だということです。神様の働きがそこにあるということです。とは言ってもこの神様の働きがヨセフの目に見えたわけではありませんでした。ヨセフの目に見えることといえば、全然身に覚えがないのに、でも会うたびにだんだん大きくなっていくヨセフ、マリアのそのお腹です。愛する妻マリアの体の変化に気がついたとき、ヨセフはどれほど恐ろしかったかなと思います。またヨセフの愛がどれほど傷ついたことだろうかと。まあ、それはあえて説明する必要がないことだと思います。きっとマリアは天の御使いに告げられたことを一生懸命ヨセフに説明したと思います。でもそれはヨセフには信じがたいことでした。どう説明されても納得できる話ではなかったんです。ヨセフはどれだけ長い時間を苦しみ悩んだのかと思います。もし自分の婚約者が結婚前に他の人と関係を持つなんてことがあれば、それひどい裏切り行為です。当時ユダヤの掟に従えば、そんな人は裁判にかけられて、そしてほとんど確実に死刑にされるんです。石を投げられる。そして殺されてしまう。ところがヨセフは、マリアがそんな目に遭うことを、それだけは避けたいと考えたんです。けれども一方で、まあこれは当たり前のことですけれども、大切に思っていた人に裏切られるということは、とても辛いことです。よくもこの俺を傷つけやがって。でもそこで、いやいやいかんいかんと、怒りや憎しみを必死に押し殺しながら、なんとか正しさを生きようとする。これはまた力のいることです。また一方では、律法に忠実であることを重んじて、ただその正しさだけを貫こうとするならば、もしかしたらこのヨセフという人は、この妻マリアを公の場所に突き出したかもしれないと思います。この女は間違ったことをした、でも私は違うんだ、そういうふうに自分の正しさとか身の潔白をそれこそ熱心になって 人々に証明しようとしたかもしれません。ところがヨセフという人はそうはしなかったんです。ヨセフはマリアから聞かされたこのとっても信じられないような話を、それを聞いて胸が痛みました。苦しんだと思います。なぜ苦しむのかと聞かれれば、それはもちろんヨセフがマリアを愛していたからに違いありません。愛するがゆえに味わう痛みというものがあります。でもそうやって痛めたヨセフの心の中にはまだ残っていたものがありました。それは彼女を晒し者にはしたくないという思いだったんです。彼女を晒し者にはしたくない。聖書はこのヨセフを正しい人だと説明しています。このヨセフという人は精一杯マリアの命を助けようとしました。どうすればいいかな、どうすればマリアの命を、またその子の命を守ることができるかなと悩みに悩んだ末、けれどもどれか一つを決断しなければなりません。できる限りのことをしました。そのできる限りのことというのは、密かにマリアと縁を切ることでした。密かに縁を切る、あまりいい言葉ではありません。難しい問題を抱えている人と出会ったら、私たちは逃げ出したくなります。その関わりの中で自分からいろんなものがその人に奪われてしまうような気がするからです。ヨセフは正しい人であって、そう書かれてあります。マリアを晒し者にはしたくない、その正しさの中でマリアと縁を切る。ヨセフはその正しさの中で苦しみました。その正しさの中で息が詰まりそうであったに違いありません。そうやって何とか決断したヨセフが、その決断を変えることというのはきっと奇跡に近かったと思います。ところがその奇跡が起きました。聖書はそこに天の御使いが関わったということが書かれてあります。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。夢に見るほどヨセフは悩んでいました。そのヨセフの夢に御使いが現れて言いました。ダビデの子ヨセフ、マリアとの縁を切ってはいけない。関係を断たないでほしい。マリアと共に生きなさい。誰かのために生きることを選びなさい。そうやって神様が夢でヨセフに迫った。さらに御使いは言います。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフは眠りから覚め、御使いに命じられた通りにしてマリアを妻として迎えました。一度は縁を切ることを決意したヨセフでした。けれども御使いに励まされて、ヨセフはそのお腹の子の父親になることを引き受けたんです。これは奇跡です。一度決めたこと、そして縁を切ろうと辛い決断をしたけれども、もう一度関係を戻そう、一緒に生きようと決断することができました。ヨセフ一人ではとても選ぶことができなかった選択を、御使いの言葉が後押ししてくれました。マタイの福音書の記すクリスマスは、縁を切ることへと向かう弱さを持った人間が、神様の言葉によってもう一度共に生きるという、その関係に戻されていくクリスマスのメッセージです。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが 成就するためであった。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ただこのヨセフの決断は、世間的に言えば笑い物にされたに違いないと思います。あいつは結婚まで待てなかった。あるいは誰の子かもわからない子を引き取ったりして、あいつはバカだと。ヨセフはバカにされたんです。けれども御使いは言いました。あなたの妻マリアは聖霊によって身ごもった。その子はインマヌエルと呼ばれる。神様がどんな時にも私たちと共にいてくださる。私たちと神様との関係はクリスマスによって結ばれました。たとえ私たちがもう放ってほしい、放っといてほしい、そう言ったとしても、また自分なんて邪魔な存在だ、そう言い張ったとしても、インマヌエル、神は私たちと共におられるという事実は変わりません。なぜならそれはすべて神様の側の決断と責任でなされたことだからです。神様がそう決断されたことです。きっと神様は恐れなくて大丈夫、馬鹿にされてもいいじゃないかとヨセフは励まされたのではないでしょうか。十字架にかかられたイエス様もまた人々に馬鹿にされたのです。聖書にはこうあります。祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。自分のことを差し置いて他人のために十字架にかかるなんてバカだと、そう言って人々はみんな一緒になって笑ったんです。隣の人が笑うから自分も笑った、そういう人もいたかもしれません。自分のことを差し置いて誰かのために苦しむ、そんなことはバカだと。確かにそうかもしれません。誰かのために生きようとすることや自分だけの世界から一歩踏み出すのはとても勇気がいることだからです。けれども主イエス様に似たものになれたら、それは私にとって一番嬉しいことです。そうやって歌えるのがキリストの教会と呼ばれる人たち、私たちであると思います。でも一方で正直なところ、私たち人間は周りの人たちと一緒になってイエス様を笑い者にしたんです。そして自分の心の醜さに気がついては、その度に落ち込むことを繰り返します。そういう弱さを持っている私たちお互いである、それも本当のことだと思います。先々週の第一アドベント礼拝のメッセージの中で、罪に苦しんだ一人の女性の話をしました。彼女は高校生の頃、プライドのゆえに嘘を言ったり妬んだり人を傷つけてしまう、そういう自分の心の醜さにこの人は苦しんだんです。そんなこと思いたくない、したくない、でもそれをしてしまう。自分の心は自分のものなのに、どうして自分の思い通りにならないのだろうか。けれどもこんな醜いことを思うのはきっと自分だけだろうと考えていたので、この人は誰にもそのことを話すことができませんでした。心にそういう思いをずっと抱えていたんです。でもそんな彼女があることがきっかけで読み始めた聖書の言葉に衝撃を受けます。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし私が自分でしたくないことをしているのなら、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという 罪の原理を見出すのです。この御言葉を見つけたとき、この女性は誰にも言えない罪の悩み、その心の苦しみの深みで、その罪のために自らを犠牲にしてくださった神様を知ることになりました。イエス様にはもう一つの名前があります。それはインマヌエル、神が私たちと共におられるという名前です。私たちは自分が悩みや苦しみから逃れることができたとき、または何か願っていたことが叶ったとき、神が共におられると思います。神が共におられる、それは間違いありません。でもそれだけだと思うのは間違いです。21節にこうあります。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。私たち人間が救われなければならないものとして聖書は罪を挙げています。罪というのはこの世界を作り、そして私たちを愛しておられる作り主なる神様、この方との関係を私たちが自分の方から壊してしまうことです。そういうこの世界を、そういう私たちの状態をご覧になった神様は、すべてを捨て去ってしまおうと思われたでしょうか。いや違います。縁を切るなんてとんでもない、自分とは関係ないなんて神様決しておっしゃらない。神様ご自分の一人子を十字架の上で犠牲にして、私たちの罪と関わりを持ってくださいました。神様は私たちの罪と関わりを持ってくださったんです。罪人の私たちと共におられる神、それがイエス・キリストというお方です。誰にも言えない私たちの罪の苦しみ、その心の苦しみの深みで神様が出会ってくださるんです。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。私たちに罪の許しをそこで与えてくださる、神を愛し、また神に愛される関係を与えてくださる、このイエス・キリストを喜び誇りとすることがクリスマスの本当の喜びです。そしてこのイエス様を心にお迎えするときに、その人のうちに神の救いの出来事が起こると聖書ははっきりと告げています。このどうしようもない私たちの心の苦しみ、その心の叫び、罪の苦しみ、その深みで神様は出会ってくださいます。聖書はそのことをはっきりと告げています。最後にそのことをお話ししたいと思います。聖書の中には三本の十字架が出てきます。一本はイエス様がかかられた十字架です。そしてその両側には二人の犯罪人が十字架につけられたと聖書にあります。イエス様と二人の犯罪人、その三本の十字架です。一人はイエス様を罵りました。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、そう言った。するともう一人の男がイエス様を罵ったこの男にこう言いました。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そしてこう言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時にはこの私を思い出してください、この私を思い出してください。するとイエス様は彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共に、いや永遠に私と共にいる、 そのことをイエス様はあの十字架の上で私たちに教えてくださいました。あの十字架、三本の十字架、犯罪人と一緒につくイエス様の姿はまさに罪人と共に生きられる神様の姿です。イエス様ご自分の身を十字架の上で犠牲にしてまで私たちの罪と関わりを持ってくださいました。誰にも言えない私たちの罪の悩み、その心の苦しみの深みで神が出会ってくださるんです。罪人の私たちと共におられる神、この方こそイエス・キリスト、ご自分の罪を、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。今年もこうやってアドベント、またクリスマスを祝っています。神様が与えてくださったとても尊い救い、この贈り物です。今朝も私たちはこの神様からの贈り物を改めて心にお迎えしたいと思います。イエス・キリストというお方、私たちと共にいてくださる神が常しえまでも私たちと共にいてくださいます。祈りを捧げします。天の父なる神様、私たちは苦しんでいます。自分の心の醜さに、どうしようもない、自分の力ではどうしようもないけれども、そのような悩みを抱えながら今朝この場所に私たちは集いました。あるいはまたもうすでにその罪をイエス様が大きな犠牲を払って許してくださった、そのことに感謝の心を覚えてこうしてまたここに集っています。私たちの心の片隅にまであなたは目を向けてくださり、その心のその悩みの深みで神様が出会ってくださった、その出会いを知った私たち一人一人です。見放されても仕方がない、そういう人生を歩んでいた私たちを神様は見放さず、それどころかその私たちの一番醜いところで、その罪において関わりを持ってくださったお方がいる。イエス様、本当にそのことを心から感謝します。私たちはともすれば自分の身を守るために人との縁を切ったり、また関係を断とうとする、そういう弱さがありますが、今朝あなたは御言葉を通してお語りくださいました。縁を切らないでほしい、誰かのために生きることを選んでほしい。神様は本当にその中に喜びがあると思いますが、しかし苦しみもたくさんあると思いますけれども、どうぞあなたが私についてきなさいとおっしゃるので、私たちは今日もあなたに従っていきたいと思っています。どうぞその道中にある苦しみの中にもあなたが語ってくださり、力を与えてくださり、私が共にいると語ってください。そこに神様を知る道がこの世界に明らかにされると私たちは今日も信じます。どうぞここにいるお一人お一人を豊かに祝福してください。素晴らしいクリスマス、神様がお与えになったことを、御子を与えてくださったことを心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りを捧げましょう。